知恵のもとを探りたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、次の許し、体よりお願い、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。主イエスの祈りと題しまして、北先生から御言葉をいただきます。
先週は32、33、34節とお話をしてまいりましたが、今日は35節からということになります。ここで少し進んでいって地面に触れ縁、そういうふうに言われています。主イエスがペテロ、ヤコブ、ヨハネにここを離れず目を覚ましていなさいと言われてから少し進んでいったというのであります。少し進んでとはどういうことかと言いますと、3人と少しの距離を取られたということであります。イエス様は祈りに行くわけですが、祈るためにですね、3人のように一緒に祈れというのではない、共に祈りましょうというのではない。しかしあくまでも一人で祈られるのであります。でそれは父なる神との他を入れない親密な語らいの時を大切にされているということであります。イエス様は何よりも神との親密な、他の人を誰も入れない、その祈りを重んじられたということを改めて覚えたいと思うのであります。しかし同時に、そのご自身が祈る姿を3人の弟子たちに見せてもおられるということであります。でそれはどういうことかと言いますと、祈りというのは神との他の人を入れない、他者を入れない深い交わりであるということを、姿を持って祈る姿を見せることで教えておられるということであります。でそういう意味ではですね、まさに神との本当に深いつながりをイエス様は大事にしておられた。そしてあなた方が祈るということは神との深い親密なそういう交わりをいただいていることなんだよ、そのことがとても大事なんだよということを、その祈りの姿勢を見せることによって示しておられる、教示くださった、そういうことであることを覚えたいと思うのです。で聖書を読むときに大事なことがあります。何が大事かというと、そこに語られている情景が私どもの心の内に、頭の中に描かれることです。ですからこの場面でもですね、イエス様が祈っておられるという場面が自分たちの脳裏に、あるいは心の内に思い描けること、それがとても大事です。でその時にですね、あ、イエス様そうやって祈っておられるということを思い描けれたら、私どももですね、あ、祈りってそういうことなんだなって思えるんです。で、頭で論理で組み立てるということはなかなか難しいと思わざるを得ません。で、そのことが映像化される、自らのうちに映像化されるということが実は大事なんです。で、新約聖書の信仰の中心にあることは想起です。イエス様の出来事を思い起こすということが実はその信仰の中心にあることなんですね。でそういたしますとですね、その条件が思い起こされるというのはまさに想起されていること、その信仰そのものの出来事だと言っていいのです。 ですから聖書を読むときに、イエス様がですね、一人祈られるって言ったときに、わざわざ距離を取って、3人の弟子たちを距離を取って、しかし見えるところにおられる、そういう距離を取ったところでですね、見せておられながら、あ、こうやって祈っておられるのかということが思い浮かぶということは実はとても大切、そしてそのことが信仰の姿なんだということを覚えて良いかと思います。で、まあそういう意味ではですね、信仰の出来事も非常に感性豊かであることが大事だって、感性のない人たちばっかり相手してるとだんだんうんざりしてきますけれども、そういうことが大事だと言わざるを得ません。でそういう点ではですね、ルカによる福音書はとても情景的ですね。皆さんがルカによる福音書の聖書の箇所をいくつかのことを描けると思う。例えば受胎告知の場面でもすぐマリアの受胎告知、いろんな絵になっていますから、ですから映像化する、絵になったり音楽にしたりするということはどういうことかっていうと、それらの人たちがその情景を思い描けたから、 絵にもなったし、メロディーにもなった、賛美にもなったということです。でそこにですね、信仰の姿があるということを覚えていいかと思います。ですからイエス様が少し距離を取られて一人祈っておられる、そういう場面はとても私どもにとってもですね、思いが描くべき、そしてその思い描けるところで私どもは祈りの姿勢をそこに教えられる、そういうことを覚えてよいかと思います。そして地面にひれ伏して、地面にひれ伏すというのであります。で主はですね、親密な祈りをなさるのですけれども、その時の姿勢はというとですね、親密だからといってですね、なれなれしいのではないんですね。私どもは親密さをですね、なれなれしさと勘違いをいたします。もっとですね、もっと慣れてくればもっと分かるのって、そんなことは慣れても分かるものではありませんけれども、そういうふうに思うのです。そういうなれなれしさではない。その親密さはですね、やっぱり畏敬の念、まさにそこでですね、その親密さの根底にあるものは何かっていうと、ここではですね、ご自身の身を投げ出して祈られたというふうに考えていいだろうと思います。でゲセマネのそういう絵を皆さんも見たこともあると思いますね。岩の上に、あれが正しいかどうかは別なんですよ、その人のイメージが大事だって言ってるだけでですね、そういう同じイメージを持つ必要はない。岩の上にご自身が身を寄せてですね、そして祈っているって、そういう絵をいくつか見ると思います。そういうですね、姿は何か、何を意味しているか、まあ、この後のところでもそうですけれども、後のところって特にアバというところがそうなんですが、祈るときにですね、身を投げ出すというのはご自身を委ねておられるということです。まさにですね、地面にひれ伏し敬いつつ、ご自身の身を委ねながら、まさにそれは深い信頼に基づいて祈るということが大事であることを覚えなければなりません。で人格関係の根底にあるのは何か、で、まあ、人格というのは交わりだということを言っていますが、その根底にあることはですね、人格関係の根底にあるのは信頼なんです。で信頼があるところでこそですね、本当の意味での人格関係が形成されるんですね。でそういう意味でですね、祈りは実は人格性の最も中心の出来事、それはまさに信頼を持っての親密な交わりということがそこになされるからであります。でそういうことからするとですね、まさに身を投げ出すほどにご自身の身を委ねつつ、委ねられるそういう信頼を本当に寄せながらイエス様は祈っておられ、祈られるのだということを覚えていくかと思います。そこにもですね、私どもに対する示唆があるわけですね。私どもが祈るとき、そこで何が大事か、神に委ねていることが大事なんです。そして神に信頼していることが大事なんです。で、まあ、いつものように祈ってしまうとつい呪文のようですね、食事の時だといつも決まり文句になって、私なんかでもそうなんでしょう信頼であるよりも決まり事だから祈ってるみたいになってしまうんですけれども、そうではない、そうではなくて、まさに神に自分自身を投げ出し、神に信頼をして語らう、それがですね、祈りなんだ。そこでこそまさにその人の人格が表される、いやそこでこそ人格を獲得している、人格あるものとして人間として実は生きている、呼吸している、それが実は祈りの姿であることを覚えてよいかと思います。そしてできることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈られたことが述べられております。で、できることならと言っています。で、この言い方がイエス様のすでに、あることをご存知であることを示しているわけですね。何がご存知であるか、できることならということは逆に言うと、このことはできないと知りつつと言っているわけです。ですからできないと知りつつと言っている時の根底はですね、ちゃんとこれから起こる出来事をちゃんとわきまえしているからこそ言えることなんですね。で、この先どうなるか分かんないのにですね、できることならなんて言いません。言う場合もありません。この先どうか分からないから、できることならこっちのいい方をちょうだいっていうことはありますけれども、イエス様の場合はそうではなく、 この先何が起こるか、この先何が起こってそこに待ち受けているかを知っている、知っていてですね、しかしそれを本来ならですね避けたい、そのことを思って、しかし避けたいけれども避けられない、避けることができないということを知っておられて、できることならばと言っておられるのであります。で、私どもはこのことをですね、イエス様は尻込みしておられるというふうに取る必要はありません。で、そうではなくて、できないことと知りながらなおそこでですね、そう祈られている、そこにですね、まさに主イエスがですね、私ども人のですね思いを担うものであることをその言葉から知ってよいのだというふうに言っていいかと思います。過ぎ去らせてほしい、そう思うほどにこれから起こることはですね耐え難いことなのです。決して簡単に受けられることではない。ですから簡単にではなく、その容易にですね引き受けられることではないということを知っているからこそ、できることならと言います。しかしできないということを知っていて、だからこそできることならと言っている、そういうですね二重の思いを私どもはそこで聞かなければならない。それほどに深くそこに待ち受けている出来事を重く受け止めている、そこに待ち受けている出来事を深く受け止めている、それがこの言葉に表されている内容であるということであります。で、ここではこの苦しみの時というふうに言っています。苦難の時ですねを自分から過ぎ去らせてくださいというのであります。苦しみの時はですね避けられない、そのことをそう思い定めて祈るのであります。で、この苦しみの時というのはどういう時か、避けられないとはどういうことかということであります。実はここに用いられている時という言葉は、黙示文学では終わりの日の完成の時を言い表す時に用いられる言葉です。ですからその時というのはですね、あることの成就の時に使う言葉、ある時の完成の時に使う言葉が使われているのであります。で、神があることを完成をなさる時だと言っているんです。で、神がそこで何を完成されるかっていうと、実は救いを成就されると言っているんです。神はイエス様のその苦しみの時、すなわちその救いの完成、救いを成し遂げる時をそこに定めておられる、その救いの成就の時をイエス神はそこに定めておられるということを言っているんです。で、ただに救いの成就ということであれば喜びですけれども、それをイエス様は苦しみの時とおっしゃっているんです。要するにこの救いの成就は苦しみ抜きにしてはそこに成し遂げられないことを知っているということです。で、50難なくしては成し遂げられない、そういう救いの時であるということを知っておられるんです。そのことを覚悟の上で実はそこへと進んでいかれる。しかしそのことはとても重く、できることならば取り除けてほしいと言わざるを得なかったということであります。救いの時が苦しみ、50難の時、すなわちその50難の頂点は何かというと十字架です。ですからまさに苦しみの時というのは十字架の死をもって成し遂げられる救いの時を意味している。それがここに言う救い、苦しみの時なのだということを覚えなければならないかと思います。主イエスはまさに神が定めた救いの時、成就の時、その時はご自身にとって苦しみを負うことである、担うことであることを知っておられて、できることなら、しかしそのことはありえないことを知りつつまさに祈っておられるということを覚えてよいかと思います。で、 まさに十字架の時、十字架の死が神の救いの成就の時と言います。でそれは十字架により神は罪を終わりとし、まさに贖い終わりとし、その救いを完成されるということを意味するのであります。ですから主の十字架は救いに不可欠であり、神の救いの計画にとってですね、決して変えることのできないその時であるということを私どもはここに示されているというふうに言っていいかと思います。主イエスキリストの十字架の死は救いにとって不可欠であり、決してなしには済まされない出来事だ、そのことを改めて覚えたいと思います。主イエスが十字架に死んでくださらなければ、私ども人間の罪が贖われ、罪なしとはされないのであります。主の十字架なくしては救いはない、そのことを改めて覚えてよいかと思います。しかし主の十字架による罪の贖い、罪の許しは同時に私どもの罪の苦しみ、私どもの罪の悲しみ、痛みを私どもに代わって引き受けてくださるということでもあるということを改めて覚えたいと思います。実はこのゲセマネでの悲しみの祈りというのは、私どもの罪の苦しみ悲しみをご自分のものとされているその姿を表しているのです。それゆえにその罪がいかに苦しいものであり、罪がいかに悲しいものであり、まさに痛手であるかということを示す、それが実はゲセマネでの主イエスの祈りなのだということを覚えなければなりません。私どもは死を痛みます。死を前にして苦しみます。しかし主が私どもの死の苦しみを、その死の悲しみの深さを、そしてそれゆえにこそ存在を失うことの恐ろしさを、まさにご自分のものとしていてくださる、それがここに言う主のゲセマネでの祈りの出来事なのであります。 ですから私どもは死に際しても孤独ではないのです。なぜなら私ども罪人の死の苦しみを主イエスがすでに痛んでおられるからです。そのことにまさにおののいてくださっているからです。そしてその苦しみをご自分のものとしていてくださっているから、だからこそ私どもは死ぬ時も孤独ではない。なぜならその死を負ってくださった、私の死を負ってくださった主がそこにおられるからです。実はここの苦しみは私とも罪人の死のその苦しみと痛みを負った、そのことによって私どもが死ぬ時にまさに私どもは主とまさに結び合わされているということを示してくれている、そのことを覚えてよいかと思います。主イエスは弱さのゆえに傷んでいるのではありません。弱さのゆえに悲しんでいるのではない、まさに弱さのゆえに身もだえしておられるのではないのです。私どもに代わって私どもの罪の重荷にまさに身を震わせていてください、ご自分のものとして痛み嘆き悲しんでいてください、それが実は主の十字架の前の出来事なのだということを忘れてはなりません。改めて思うことがあります。罪許すということはその人の罪あったもののその責めをご自分が負うということでもあるということを改めて思います。許すというのは高みの出来事ではありません。高みから低みの出来事ではない、もちろんそうなんですけれどもそうではない、それはですねその人に代わってその裁きを受けるということなんです。許すということはそういうことなんです。 不問にするということではない、質問にするのではなくて、許すということはその人に代わってその責めを受けるということなのです。それが実は主の十字架なのであります。私どもに代わって私どもの責めを受けておられるのです。私どもに代わって私どものその罪の重荷と苦しみと痛みをご自分が負っておられるのです。それが実は主が私どもを許す、主の許しの出来事なのだということを忘れてはなりません。私どもは実は何のへっちゃらかという形でですね、私どもの罪の処理を処理されたとしても自分の罪を痛むものではありません。自分の罪を痛んでくれているものをそこに目の当たりにするとき、初めて自分の罪の痛みが知るのです。初めてその許されていることの重みを知るのです。それが主の十字架、主の苦しみなのであります。主イエスキリストはまさに苦しんでおられます。痛んでおられます。私どもの痛みを痛み、私どもの苦しみを苦しみ、私どもの悲しみを悲しんでおられるのです。それがこの主のゲッセマネでの身もだえする祈りなのであります。許されている、それは私どもに代わって主がその責めを負うてくださっているということに他ならない。そのことを改めて覚えて良いかと思います。過ぎ去るようにと祈っておられます。過ぎ去ることを望んでおられるのではない、そうではない、過ぎ去ることのできない重みをそこに示していてくださるというふうに言うことであります。その祈りの内容が続けて語られるわけであります。アバ父よと呼びかけております。このアバという言葉が私どもキリスト者にとっては大事な神への呼びかけです。でアバというのはアラム語ですけれども、当時のですねアラム語というのはヘブル語で話していたわけじゃないんですね。まあアラム語の中にヘブル語があるから同じなんですけれども、アラム語は当時のユダヤ人たちにとっての日常語です。ですからこのアバっていうのは日常語を使っているということです。しかもですねアバっていうのはですね、皆さんもそうですけれども、子どもたちが成長するときに最初に使うのは、多くはですよ、うちの言葉はそうではなかったようですが、多くはですねママですよ、そういうママとかパパとかっていうそういう言葉が実はここに言うアバっていう言葉になります。なんとなく似てるでしょ幼児語なんです ね。普通にはですね、どんな情景が描かれるかっていうと、このアバという状況を描く時 の図で示すとすればどんな形になるかっていうと、幼子がまだ言葉がようやく発するような幼子が父親の膝の元に抱かれて、そしてその父親の顔を見ながらですね、アバって呼ぶ、そういう光景です。ですから全幅の信頼を持って、そのまさに保護者である者の父親に対する呼びかけの言葉がアバなんですね。でそれが実はアバという呼び方です。なぜこれが特別かっていうとですね、神様を日常の用語で呼ぶなんていうことはとてもありませんし、それほどですね、お父ちゃんって、まあお父ちゃんという訳するお父ちゃんって言うようになるのはもうちょっと年齢上ですから、それよりももっとですね信頼をして、全く自分の存在がそこでその保護者のもとにあるという、そういう信頼を持ってのアバですから、そういうですね親密な一体化するようなそういう父に対する呼び方なんですね。でこれがどのぐらい実は普通ではないかということです。ユダヤ人たちは神の名を乱れに唱えませんでした。主の名を乱れに唱えてはならないというのが 10回の第3回です。10回の第3回はですね、主の名を乱れに唱えてはならないというので、こう神の名前が出てくる文章で書くわけですが、その出てくる時にですね、ちょっと忘れましたが、子音で書いてあるんです、子音で。で、母音区号を振らないと読めない。で、そのヤウェって本来読むんですけれども、そこのところのですね、母音をずっと読まずにですね、ヤウェって出てくると読み替えてたんです、ユダヤ人たちは。そのぐらい尊んでた。どうやって読み替えてたかっていうと、アドーナイ、我が主よと読み替えてたんです。で、我が主よと読み替えてたもんですから、聖書の翻訳では、ヤウェと出てくると、実は旧約聖書では主というふうに訳しています。それは本来ヤウェという言葉を読まずにアドナイと呼んでいたことの名残です。そのことをちゃんと写した翻訳になっているんです。で、その挙句どういうことが起こったかというと、その挙句ヤウェという呼び方が忘れられてしまったんです。俺も本末転倒ですね。尊ぶたあまりに呼べなくなってしまったって、悲劇的なことですけれども、しかしそれほどまでに尊んだ、それほどまでにですね敬った、そういうのがユダヤ人たちの日常です。ですからアダヤをロソカに神の名を呼ばないんです。まして幼児が使うそういうパパとかいう言葉でですね、アバという言葉で神を呼ぶということはめったにほとんどないことです。これはですから、この呼び方はイエス様特有の呼び方、イエス様が特有に特別に呼んでいる呼び方、それほどまでに父なる神を信頼し、それほどまでに父なる神と一体であることを示している呼び方です。親密に信頼を持って呼んでいるのです。 ですから、まさに神の名を親しい、近く、ユダヤ人たちのその呼び方が結果としてはどうなったかというと、神の名を遠くしてしまったわけです。で、イエス様の呼び方は神の名を近きものとしたという、そういう画期的な出来事が起こっているんですね。神を近き方として覚えている、それがアバという呼び方です。アドナイと呼び替えてですね、神の名を尊ぶがあまりに遠ざけてしまっている、そういう言い方ではなくてですね、まさに近き方として神を呼ぶ、それがイエス様の呼び方だったということであります。信頼し、最も近き方として神との交わりをしておられる、親しい交わりをしておられる、それが神の呼び方であります。父なる神と主イエスとの関係の近さ、親しさ、親密さ、それがこのアバという言葉に表されているということであります。そして実はただそれで済むのではない、このアバという呼び方は私どもが許されている呼び方です。主の祈りの際にイエス様はこう祈りなさいと教えてくださいました。天にいまします我らの父よという呼び方を教えてくださった。イエス様は、イエス様にしかない本来アバという呼び方、神に対するアバと呼んでいいのは本来イエス様だけです。神の子なるイエス様だからこそアバと呼べる、その呼び名を、主が神に対して呼ぶ呼び名を、呼び方を私どもに授けてくださったのです。それが主の祈りです。私どもは主の祈りに際して父なる神よと祈っている。イエス様がアバと呼んだように、あなた方も私と同様アバと呼びなさいと言ってくださったんです。それが主の呼ぶ呼び方であります。私どもは神の子しか呼ぶことを許されていなかった、そのアバという親しい呼び方をイエス様より許されて与えられて呼ぶことができるものとされているの。それは私どもが神の子とされているという印でもあります。神がまさに親しく呼んでいいよ、あなたも私の神の子だよ、神が認めてくださっている、 その恵みの出来事でもあるのです。アバと呼ぶために、父よと呼ぶために、呼ぶたびに覚えていいのです。ああ、私どもが神のものとされているということ、神との親しい交わりを与えられているということ、それゆえに神にこの身を委ねて祈ることを許されているということを覚えてよいのです。ふさわしくかふさわしくないかではないのです。イエス様がそう呼ぶことを許された、本来ふさわしくないものが神の子として呼ぶことを許されている、そういう恵みの出来事、それがアバという呼び方を持って神に呼びかけ祈ることなのであります。ですからこれはイエス様から私どもに与えられている恵みとしての神の呼び方なのだということを覚えてよいだろうと思います。救いとは神との親しい交わりをいただいていることを意味しています。そういう意味で神を父よと親しく呼ぶことが許されているということは幸いです。まさに救いに預かっているからこその出来事、救いという神との親しい交わりをいただいているからこその呼称である、それがこの父よという呼び方なのだということを覚えてよいかと思います。まあ最近はややこしいですよね。わざわざですね、イエス様がせっかく父よと呼ぶことを許して教えてくださり、神をよしとしてくださっているんですが、そういうですね、要するに男社会はよろしくないって言って、母なる神よって呼べって言うとかですね、やけのわからんこと言って、聖書はそんなこと言ってないでしょと思うんですけれど、ややこしい時代になりましたから面倒くさいんですけれど、そこに言われていることはですね、お父さんかお母さんかということではない。まさにですね、神を権威ある方として、同時に神を親しい方として呼ぶ、そういう恵み、神に信頼して祈ることの恵みを語っているが示されているのであってですね、そういうことが教会も宗教もいけないんだというふうにですね言われる時代だとか、とても難しくはありますけれども、そのことを主眼とはしていない。それはかえってですね、神をないがしろにし、神の恵みを思わない、人間中心主義の出来事になってしまうという、そういう危険をですね忘れてはならないだろうと思います。まあ、ですから女性の人権を恥ずかしめているんだということでは決してない。そのことをですね合わせて覚えておいたらいいかと思います。そして言われるんです、あなたは何でもおできになります。ここに神への賛美があります。全能の父だということです。全能の神であるという賛美がなされている。あなたは何でもできる、全能なる方だから、全てのことは何でもできる、何でもできるという神を賛美した上で言われるのです。この杯を私から取り除けてください。これは苦難の杯、十字架を意味しております。神が与えてくださった苦難のまさに杯、十字架、まさに十字架は神が定めたもの、神が与えてくださる苦難の杯であるとイエス様は知っておられるのであります。罪の贖い、私ども人間の罪の裁き、そのをまさに、受けられるということです。苦難の杯、すなわち裁きとしての十字架を取り除けてくださいというのであります。で、イエス様の死というのはですね、私どもの身代わりの死であります。その時にもう一つですね、現代社会においてイエス様の死をですね、現代社会の中でもう一度ですね捉え直すことのできる視点があります。それはどういうことか、まあそれは十字架のところまで行って話すればいいんですけれども、おそらくそこまで到達しない申し訳ないけど14章で終わりそうなんです。どう考えても重要章だな。それで先に言います、先に言いますか、それはどうですか、現代的な視点で言うとですね、冤罪としての死です。イエス様は、でも私どもは身代わりとしての死ということを言いますけれども、 現代社会において身の回りの死としての悲惨な死というのは何かっていうと冤罪です。ですからイエス様はですね、罪ないにもかかわらず人々の罪を負って死なれる、それはある意味ではですね冤罪ということです。でこれはですね、死刑制度にも関わる、教会がどのように死刑を制度を考えるかという時の一つの視点です。イエス様が身代わりの死、冤罪を死なれた、冤罪、間違って人が死ぬということはよろしくないことです。そのことはですね、やはり私どもがですね、現代社会に生きるキリスト者として実は課題となっていることです。で教会はですから実は冤罪としての死は避けるべきということで死刑ということを廃止を実は教団は決定をしているのです。まあもう今の時は忘れてますけど、みんな私一応教団の社会委員長でも一期やったもんですからしょうがない、全部担ったもんですから覚えてはいるんですが、で私はそれは大事だと思います。罪なき者として人の罪を代わりに死ぬ冤罪としての死、皆さん冤罪としての死、まあ日本でもそういう冤罪としての死はたくさんあったと思います。近代でもその冤罪にもかかわらずその死刑からまだその死刑の執行はされていないけれど、どう見てもこれは死刑に値しない、この人はこの罪に値しないという人は私も何人かやはり思い当たります。でしかしその人たちはまさにそういうことで死ぬ人たちがいるのです。皆さんは冤罪として死ぬとすればどうでしょうか。その苦しみやその怒りや憤りは深いと言わざるを得ないと思います。実はイエス様はそういうですね、冤罪としての死を死ぬんです。それゆえにこそ世の理不尽や世に対する怒りをそこに覚えずにはいられない、苦しみを担わずにはいられないということ。私どもはそういう冤罪として死ぬ人のその苦しみまでも負うてくださる主イエスの姿を思い描かなければならないということです。思えるでしょうか。痛むことはし、救出には努力している人、本当の意味でその苦しみを、痛みを、怒りを、憤りをご自分のものに、自分のものにするというのはなかなかできない。ところが主イエスはその冤罪としての死を死なれる、苦しみを負われる、それがここでの主の身もたえであります。人の罪を負って死ぬ、しかしそれは単に殺人ということだけではない。今の日本社会の中においてまさに日本社会が作り出したさまざまなことによって、その日本社会の持っている罪のゆえに死なざるを得なかった、いや今も死に瀕している人たちがいるということにもやはり思いを定めるべきです。それが主の十字架を思うということです。一つには原子爆弾だったのです。あれは人が作り出したやはり罪の問題と抜きにして考えてはならないと思います。多くの人の罪、命を奪う必要がなかったかどうか、あったかどうか、それはないはずであります。今も宗教のように言われていますけれども、いろんな武器を持ってですね、罪なき者たちが殺されているという状況はあるのです。原子力発電所の事故にしても、あれは地に対する呪い、その住民に対する呪いでしかなかった。あれもまさに今は声を潜めていますけれども、国がやった過ちの結果、企業がやった過ちの結果であります。安全神話などという勝手なものを作り出して、地上の罪なき者たちを死に追いやっているのです。そういうこの地の怒り、人々の無念さ、罪なき者としてそこに死ぬ者の苦しみと悲しみ、主イエスはご自分の十字架に負うておられるということを忘れてはなりません。私どもがその是非を言うのではありません。そうではなく、私どもはその苦しみを主が担っておられる、そしてそこで救いようのない まさに罪なきものでありながら苦しみを負っているもの、そして罪なきものでありながら存在を失わされているもの、そういうもののただ中に主が痛もうということを私どもは言い続けなければならない。それが私どもの信仰なのであります。主イエスキリストは冤罪としての死を死んでくださいました。人々の罪を負うてです。私どもこの社会の罪を負うてそこに立っておられるのです。そうやって命失った者の命の担い手として救いとしてそこに立っておられる、そのことを改めてここで覚えてよいのであります。そして言われます、この杯を私から取り除けてくださいと言った後に、それは取り除いてほしいというのではない、それほどにも深く痛、悲しく痛いものであるということをこの言葉によって私どもに知らしめているのです。誰もが受け止められないその苦しみを負っているということをそこに示しておられるのです。その上で私が願うことではなく御心にかなうことは行われますようにと祈ってくださっているのです。知らなければなりません。まさに罪なき者として死ぬその痛みと苦しみの大きさ深さを知る、それは神の救いの御旨がそれほどにまで大きく深いものであるということを知ることなのだということであります。主イエスの嘆き、主イエスの痛みは主の救いの御旨、神の救いの御旨がいかに大いなるものか、いかに深いものか、絶大なものか、どんなに重いものであるかということを示しておられるのです。そのためにこそ痛み苦しみそしてまさに嘆いておられるのであります。それが主のその嘆きであります。だからこそ御心にかなうことが行われますようにと祈ってくださっているのであります。十字架の出来事は重く深いのです。その救いは重く深いのです。そのことを重く重く受け止める、その重さを私どもは主の嘆きの深さに、主の痛みの深さに知ることを許されている、そのことをここで覚えてよいのであります。主はそう祈られて戻ってまいりますと寝て、弟子たちが寝ています。今日は最後まで原稿は作ってあるんですが、こんなことやってたら、でももう今日やっとかないと14章までも終わらなくなるので、でもやめます。祈ります。天の父なる神、どうぞ私どもが主の十字架の苦しみの中に、私どもの苦しみがそこに表されていること、私どもが本来知るべき苦しみや痛みがそこに表されていることを真実に受け止められますように。鈍く心固くななものです。罪を罪として知りうるにはあまりにも私どもは無頓着で罪に染まりきり慣れきったものです。だからこそ主は身もだえするほどに苦しんでおられる。 私どものためにです。どうか罪の痛みを痛みとし、罪の苦しみを苦しめるとできる真実な心を与えたまえ。そして、ああこの苦しみを主が担っていてください。それほどまでに深く深く私たちと結びつき、私たちのうちに、まさに私たちの外に、私たちをまさに抱きしめていてください。そのことを深く恵みを持って思うものとさせてくださいますように。十字架の主が今この世にあって、まさに罪なきにもかかわらず存在をないがしろにされ追いやられているものの、そのただ中に立つその主の姿であることを改めて思うものとさせてくださいますように。あなたこそ私たちの救い、ただあなたの皆こそ私たちが喜び、その喜びなる主の皆をもって、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。